知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速今月もまずはおすすめの本一般書から紹介していただきましょう。大脇さん、今月はどんな本でしょうか？
はい、一般書は着物が着たいです。
そうですよね、やっぱり日本人ですし、
はい、
着物を着られたらいいなという憧れは、はい、着られない私もあります、
はい、そうですね、皆さん憧れたとか憧れの気持ちはいつもあるかなと思うんですけども、はい、じゃあなぜ着れないのかなって思うと、やっぱりこういろんな悩みがあるのかなと思いまして。
ありますよね、
はい、まあ、自分で着られないとか、まあ、どこに着ていくの、あとはまあ間違いを指摘されたら恥ずかしい、はい、あとまあお店の敷居が高いなどなどいろいろあると思うんですけども。
そうですね。
で、著者の方はもう普段着として着物を着ている方で、まあ、こういった悩みだったり、あとはその着たいと思っている方に情報が届いていないっていうのが思いとしてあるみたいで、そういった来たいと思っている人たちに対しての応援エッセイというような感じの内容になってます。
応援エッセイなんですね、
はい、
ちなみに大脇さんは普段は着物は着られるんですか？は
い、もうやっぱり着ないです。
あ、ちょ
っと
そうですか、
はい、やっぱり憧れはあるんですけども、なかなかという感じですね。
そんな大脇さんがこの一冊を読んでいかがでした？はい、
そうですね、著者の方、まあ、応援なので、はい、そう、著者の方の体験談も結構入ってまして、はい、やはり着物との出会いだったり、はい、こだわりだったり、まあ、好み愛着が感じられたんですけども、はい、普段着として着たいのでもう毎日30分ずつ着付けを練習したとか、あとまあのを聞くとやっぱりちょっと着たいとは思いつつもやっぱりちょっと大変そうだなっていうのを少し感じました。
そうですよね、
はい、
私も着るにはやっぱりなんだかこのハードルが高くてですね。
そうですよね、
何をいつどこで着たらいいんだろうとか、うん、あの人おかしいよね、方がおかしいよねって言われたらどうしようとか思うと、はい、なかなかねこう勇気が出ないんですけどね、
はい、
ちなみにこちらの、
はい、
着物が着たいの著者、そして出版社も紹介していただけますか？
あ、はい、著者は牟礼陽子さんです。まあ、作家エッセイストとして活躍されている方で、はい、ご存知の方も多いかなと思います。出版社は角川です。
そうなんですね、
はい、
着物の雑誌だとか着物についてのなんか難しそうな本っていうのはあるんですけれど、こういった実体験が書かれてる本っていうのはある意味こう着られない私たちからしても、はい、ちょっと読みやすいですかね。
そして実際着てる人も言ってたんですけども、はい、着物着てる人でもこう実用書を読むことがやっぱり多いっていうのがありまして、
はい、
まあ、着付けの着方だったりとかこういう着物の種類がありますよっていうのは見ることが多いそうなんですけど、なかなかエッセイは読んだことがないっていう話を聞きまして、それもきっと面白いのかなと思います。あと中にはその呉服店とのちょっとしたトラブルだったりとか、はい、まあ、書いてありまして、著者の体験が、まあ、薬と笑えるところもありまして、エッセイとしてもとても楽しく読めました。
なるほど、そういったところが、まあ、読みどころになるわけですね、はい、そうですか。じゃあこれは着たいなと思ってる方にもぜひ読んでもらいたい、そんな一冊ですかね。
そうですね、その人なりに楽しんで着ればいいんだよってい こう優しく応援してくださるっていう感じもあるんですけども、
はい、
まあ、ちょっとピリリとしたところで、まあ、着るなら努力やちょっと勉強も必要だよという内容にもなってますね。
なるほど期待期待いいなと思ってるだけじゃなくって、はい、やっぱりある程度のことはちゃんと勉強をして、はい、まあ、その上で自分なりに楽しみましょうということなんですね。
はい、
わかりました。まあ、でもちょっと肩の力を抜いて読めそうな一冊だなと感じました。
はい、そうですね。はい、
今紹介をいただきました今月の一般書は着物が着たいでした。では続いて児童書を岡本さんに紹介していただきます。今月はどんな本でしょうか。
はい、今月は絵本です。タイトルがどこから来たのお弁当という本です。
どこから来たのお弁当ですか。
はい、
今ね実際に本をお持ちいただいて表紙を見ているんですが、お弁当箱の中から可愛い男の子が顔をひょこっと出しているそんな面白い表紙なんですが、はい、これはどんな内容なんでしょう。
はい、主人公はこの男の子で小学校低学年ぐらいに見えるんですが、
はい、
学校でみんなで遠足みたいにこう野原でお絵かきをする楽しい一日の様子なんですが、その時の美味しそうなお弁当の時間のお話です。
お弁当の時間はねやっぱりお出かけした時の楽しみですからね。
そうですよね。
それはどんな時間なんでしょう。
はい、お弁当を開けますとお母さんが作ってくれたお弁当の他にお母さんが書いた今日のおかずっていうメモが入っていまして、これを、まあ、一品ずつ食べながら一品ずつそのお母さんのメモを見ていくっていう内容です。
メモを見ながらお弁当を食べていくんですね。
はい、
そのメモっていうのは
そ
こまで聞いちゃうと内容がだいぶ分かってしまうかもしれませんけれども ね、
そうですね。でもこのメモの素晴らしさがこの見どころだと思うんですが、
はい、
例えば卵焼きだとすると、この卵焼きはねっていうふうに始まって見開き1ページに、この卵焼きが鶏さんから生まれてこの子のお口に入るまでがお口からもくもくもくっと吹き出しみたいになっていて、ずっとそのルートが絵と簡単な言葉で解説されているというように説明されています。
まあ、卵焼きはね、うん、お弁当の定番で皆さん大好きですけれども、うん、卵焼きは最初から卵焼きじゃなくって、
うん、
ね、鶏が産んでくれた卵から始まって、
うんうん、
その後どうやってお店に並んで、
そうなんですね、
お家に届いて卵焼きになるのかと、そういうことが書いてあるんですね。
はい、一品ずつがどこから来てどうやって調理されて今ここに口元まで来てるのかっていうのが本当に細かく工場の人とか養鶏場の人とか運送の人とかどんなトラックでとかも絵で見て細かく見ても楽しめるように書いてありますね。
へえ、こういった本も面白いですね。
はい、
今ねちょうどその卵焼きのページを開いてくださってるんですが、はい、絵が綺麗でまたワクワクするようなタッチですね。
はい、そうですよね。
これはどういった方が書いてらっしゃるんでしょう。
はい、作も絵も鈴木守さんなんですが、
はい、
後の紹介に、鈴木守さんは画家であり絵本作家であり鳥の巣研究家というふうに紹介がされてまして、
鳥の巣研究家面白いですね
だから画家さんなので絵がやっぱり素晴らしく見応えがあるんだなとも思いましたし、
そうですね、この絵を見ているだけでも、へえ、こんな風に食べ物って世の中とつながっているんだな、つながりがあるんだなというのが分かります。
ですね。
これがお弁当全部の品について紹介されてるんですかね。
はい、そうなんです。結構細かいし品数も多いんですけど、やっぱ研究家さんなのか、なんか無駄のない説明で、さっさとふんふんって軽く分かってもいくって感じです。
これはなんて言うんでしょう、私たちもこう普段いろんなものを食べたり買ったりしていますけれども、そのものが一体どこからやってきてどういうふうに私たちとつながっているのかって考える機会がほとんどないんですが、
はい、
これを改めて見てそういったことを考えるのにもいい本ですね。
はい、本当にそう思います。はい、最後のところにおまけとかもついてまして、
おまけですか。はい、
実はこの絵本の中では一品ずつだけではなくて最後にはお弁当箱だったりお弁当袋も説明がされるんですけど、さらにさらに最後には本の見返しのところにはこの絵本がどこから来たのかっていうところまでちょっと楽しみで書いてくれてありますね。
確かにね、絵本だってできるまでにいろんな工程がありますもんね。丸ごと一冊、
はい、
そういったことを知ることができるんですね。これもまたとても面白そうです。先ほど作者は鈴木守さんとご紹介いただきました。どの出版社からこちらは出ているんでしょうか。
は
い、
出版社は金の星社です。
どこから来たのお弁当ですね。はい、これまた読みたくなる児童書をご紹介いただきました。今月の本を読もうよは一般書着物が着たい児童書どこから来たのお弁当、この2冊をご紹介いただきました。ぜひ皆さん手に取ってご覧になってみてください。中央図書館の大脇さん岡本さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二方にお話しいただいた本を読もうよについては広報一宮8月号23ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは英語で文化理解のお知らせです。ニュージーランドの社会、文化、観光地などを英語で紹介します。日時は8月21日金曜日、28日金曜日、午後2時30分から3時30分。会場はスポーツ文化センターです。対象は日常英会話のリスニングができる市内在住、在勤、在学の高校生以上で、原則2回とも受講できる方です。定員は20人で、申し込み多数の場合は抽選となります。受講料は教材費を含む500円。お申し込みは8月11日火曜日までに、電話または住所、在勤在学は勤務先、学校所在地、氏名、年齢、電話番号を記入し、英語で文化理解と明記の上、はがき、電子メールでお送りください。はがきの場合、宛先は郵便番号491-8501 本庁舎国際交流協会。メールの場合アドレスは国際アットマークシティドット一宮ドット LG.jp です。8月11日火曜日必着です。お問い合わせは障害学習課内国際交流協会、電話番号0586-857076 0586-857076 です。続いては国際交流協会ニュース架け橋第85号を配布のお知らせです。内容は旅行に役立つイタリア文化セミナーの紹介などです。市役所本庁舎、微細木曽川庁舎、出張所、市立図書館などの市の施設で無料配布しています。お問い合わせは障害学習課内国際交流協会、電話番号 0586-857076 0586-857076 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は 一宮市の提供でお送りしました。